マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、はい、今日はですね、八面六臂の大活躍ですね。
本当です。
今日この方がこあの本当にあのスタジオの外に現れるまで本当に来てくれるのだろうかというね、ちょっと心配しましたけどね。
で、はい、ちょっと今日あの、ゲスト紹介する前に、いつもしない真面目な話をしていいですか。
何ですか。
今日は実は12月9日なんですけど、まあ、この放送してるのがね、で収録はですね、収録してるんですよ、今日今回に関しては。
前倒しね。
前倒し
で、かなり前倒し。
11月27日に、前倒し収録をしているので、はい、今日は実は、新型コロナウイルスの話などをちょっとしたりすると思うんですが、
なるほど、
それは11月27日時点での情報になるので、
なるほど、
またこの10日間ぐらいでどう、
そこ大切ですね、
変わっていくか分かんないですけど、はい、そう思って、聞いていただけたらと思います。はい、マボ紹介しますか。
はい、あ、いえいえ、
インターボーでいいですか。はい、今日はですね、本当にすごいですよ、来ていただきましたよ、沖縄中部病院で、まあ、地域ケアと、まあ、感染症を担当していただいている高山義弘先生に来ていただきました。どうもありがとうございます。
はい、はい、高山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、高山先生にまずは何の打ち合わせもしていないんですけど、キラーパスを一回投げますので、簡単に自己紹介。
自己紹介、キラーパスですか。
よろしくお願いします。
沖縄県立中病院で感染症内科と地域科という、まあ、二足のわらじを履いている高山です。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
本当に、ね、忙しい中、
この間も僕の NHK の、番組で見ましたよ。
はい、非常に的確で分かりやすくて、伝える力が本当に、僕らが言うのがおこがましいですけど、素晴らしいというところで、で今日皆さん、感染症の話とか対策の話を聞きたいと思いますが、そこはまちづくりハッピーレディオなんで、
マ
ーボーターボーの特権で、ちょっと違う切り口でお話を今日伺いたいと思っておりますので、
人間高山先生に
人間高山先生
切り込んでいこうということですね。
は
い、
ドキドキします。
まあ、私外科医ですから。
まず俺から聞いていい？
あ、どうぞ。
まあ、先生、東京大学、今日先生とお呼びしましょうね、今日東京大学を卒業後、まあ、紛争とか貧困とかをテーマに、世界のいろいろな国々を回っていったと、まあ、本持ってるんですよ、今手元に。本の紹介にそう書かれている。
お、ありがとうございます。
いや、もう それだけで俺すごい興味あるんですけど、まずそこに行き立った動機というか衝動というか、その辺を思い出しながら教えていただけますか。
海外ほっつけ歩いた
わけ。僕らからほっつけ歩いたとか放浪とか言えませんので。
まあ、私がいわゆる青春時代って日米の冷戦が崩壊していくプロセスを見ていて、そしてその過程で、そのベルリンの壁の崩壊とかをちょうど私高校生の頃に目撃して、でこれは世界ですごいことが起きていると思って、そして、まあ、しばらく私働いてたんですけど、その後、まあ、大学に行って、そして大学に行ったらいきなり非常にこう内向きな授業しかやってない、
なるほど。
例えばドイツ語の授業とかが、ゲーテとか読んでるんですよ。でこれだけ東ドイツがすごく熱く燃えているのに、今ゲーテ読むのかと、むしろそのワイツゼッカーの演説とか、
なるほど、
そういうのを、みんなで聞こうぜっていう授業をやらないのかっていうのがすごいフラストレーションであって、それでじゃあもう自分で行くしかないっていうことで、海外を旅するようになりました。
どのぐらいの国を回られ、どういう国、
今まで60カ国ぐらい。
60カ国。
あ、じゃあもう一人旅ですか。
ほぼです。
ほぼ一人旅、はい、すごいな。
で結構あれですか、表現間違ってたんですけど、やばい地域とかも回ったりしたんですか。
最初のうちは、結局自腹でお金出して旅をしてたんですけど、お金が続かないので、行った先のことを記事に書いて原稿で、まあ、切り売りするようになりまして、
ライターとして、
はい、そうするとやっぱりやばいとこに行くといいお金になるので。
ああ、なるほどなるほど。
ですからちょうどコソボが内戦状態になっている時とか、あとイラクはサダム・フセインレジームに3回行きました。
あ、そうですか。
はい、
いや、なんとも言えないですね。
もうそれだけで3時間ぐらい話せるね、俺。
僕、先生がこうなんかこう なんかね、あのこのあれで見るとこうオートバイでこう回ってるような感じ、あ、自転車ですかね。
フェイスブックのプロフィールの写真ですね。あれはタイのパンカン島という島でのスナップですね。はい、バイクに乗ってるやつです、ね。
あれ見てるとチェ・ゲバラを思い出す
んですよね。思い出したね。
モーターサイクル。
モーターサイクルでね、まさにそんな感じ。
憧れますよね。
憧れるんだけどな、俺はできねえなっていうね、思っちゃうんですけどね。うちの番組にも、田中さんって言ってですね、もう世界を股にかけて活躍してる NGO の方ね、沖縄にちょっといらっしゃったので、いらしていただいたんですけどね、やばい話いっぱい聞きましたね。
今ちょうどペルー行ってます。ペルー渡航禁止の国なんだけど、外務省の仕事で、
向いてるよね。そうですか。で、先生、何を見てきましたか、そこでは、この世界っていうのは。
いや、やっぱり半年間旅をしたのが1999年で、その時いわゆる世紀の移り変わりをアジアをゆっくり見て回ったのは、本当に自分にとって大事な経験になってます、でチベットとか中央アジア、
中央アジアも行ってますか。
結局カルカッタから陸路、ウィーンまでずっとアジアを横断していきましたので、
はい、いやなんとかね、私たちは全然ね、もう沖縄と東京しかいなかったっていう世界ですかね。
でやっぱその先生の文章力の素晴らしさというのは、そういうの好きだったんですか、それともそこで培われたんですか。
あ、私が文章の修行をさせていただいたのは、高校時代に、定額が254日ありまして、それ毎日反省文書かなきゃいけないんですよ。で254回、反省文って言っても別に反省してないから、特に反省することは書いてなくて、その時々のこの思春期の熱き思いをですね、先生にぶつける手紙を毎日書いてると、結構いい修行になりました。
もし答えたくなかったら答えなくてもいいんですけど、なんで定額になっちゃったんですか。
定額中に無期定額食らって、無期定額終わったらすぐ無期定額になったみたいな感じですね。
なるほどね。
悪いことばっかりしてました。
悪いことばっかりして、なるほど。
そうやって今が
破天荒な感じですね。本当ね。
最高だね。
なるほどなるほど。でこう、半年とさっきおっしゃったんですけど、何回か行かれたわけですよね。こう、
そうですね、半年の旅はこれまで人生で2回やっています。
あ、そうですか。
あとはちょこちょこ、1ヶ月とか旅行ですね、ちょこちょこやってる感じですね。
先生、僕らフェイスブックの情報とかで、ちっちゃいかじりなんですけど、登山とか趣味なんですか、なんか山登りというか。
子育てをしていると、子供と向き合う時間を作るには、山が一番いいんです。
なるほど。
どういうこと
テレビがない。
ああ、テレビがない。
ネットもつながらない。
お子さんといらっしゃるわけですか。
子供とゆっくり山登って、山小屋泊まって。っていうのは、子どもたちの動きもよく見ることができますし、限界も見えれば、もちろん自分の、親としての浅はかさを痛感することもありますし。
なるほどね。
なるほどね。
山ね、
そうですよね。いつもなんかお子さんと一緒に登ってるみたいな感じでやってますもんね。
どこに行くより山が子どもと向き合ってる感じがします。
沖縄でも登ったりします、
ね。泡岳いい山ですよね。
どこだっけ、泡岳って。
泡岳北部。
国神、
国神じゃなくてですね、泣き神じゃなくて名護市。
名護市、
チュラウミの方に行った、寄った方にあるんですよ。
勝岳のこっち側にある。
そうですそうです。
勝岳はね、昔俺あの辺の近くの中学校だったからさ。
そうなの。
もう本当に散歩で登
った。山丸にいたこともあったんだ。
ありますよ。
そうですか。
名護はもう第二のふるさとですから。
俺もあれですよ、介護というか、高齢者のケアしてますけど、キャリアのスタートは名護で施設を作りって始めたのがキャリアだったので、
なかなかね、あの辺、泡だけは僕登ったことないけど、なかなか、なんか登山感ありますよね。
見晴らしもいいですし、結構よじ登るところもあったりして。
そうなんですか。
ちょうどいい感じです。
ちょうどいい感じなんですよね、あそこね。なるほどなるほど。
で、あの辺に行ったらテントで泊まったりもあるんですか。そういうことはないんですか。
いや、もう子供とは山小屋ですね。
なるほど。海よりもやっぱり山ですか。
海は、うん、海じゃないですね、山ですね。
先生、あと、あの、まあ、今、中病院に勤務されてるんですけど、北中城ですよね、お住まい。あ、
中城です。あ、
中城です。はい、中城を、まあ、地域的に住まいに選んだのは、なんか、
私のかみさんが。
ああ、ああ、そうなんですか。
住む場所は、もう、かみさんに任せているので、うん、
あ、なるほど。
あの、私は旅をして、うん、あの、半年ほど旅して帰ってきたら、うんうん、あの、沖縄に家があったみたいな
感じで。あ、そうか、そういうこと、そういうこと。
え、奥様沖縄の方ではないんですか。
え、あの、その前私厚生労働省で2010年まで仕事をしてまして、はい、そして仕事を終えて次、まあ、中部病院で、あの、働かせていただくことにしてたんですけど、まあ、半年後にしてくださいということで、半年時間を作ってもらったんです。で、最初の3ヶ月は家族で旅をして、そして、まあ、あの、3ヶ月で返して、残りは3ヶ月一人で旅をしたんですけど、でその間に家内が引っ越してしまって、そして家も見つけてそして生活が始まってるところにただいまと帰ってきた感じです。ああ、
そうか、官僚やってたってことは東京にお住まいだったんですね。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、もちろん僕らは本当に嬉しい話なんですけど、うん、フィールドで沖縄を選んでくれた理由は何だったんですか。
ありがとうございます、うん、まあ、あの、沖縄とは全く思ってなくてですね、うん、実は厚生労働省を退職するときに、決まってると、決まってるというか、まあ、ほぼ半分決まってたところがあって、うん、それは駿河のハンセン病療養所、
ああ、なるほど、
富士山麓にある、はいはいはいはい、そこにもう家族で、あの、下見までして、まあ、次はここかねって話をしてたんですよ。ところが、あの、沖縄県立中病院の当時の内科部長の遠藤先生っていう先生がいらっしゃって、その方が私を訪ねてきてくださって、で、中病院で仕事しないかと。
なるほど。
で、嫌ですと。あんな体育会系の病院に行ったら、あの、私みたいな変なチョコ医者は絶対いじめられるに違いない。
体育会ではあるね。
と言ったら、その遠藤先生が殺し文句を私に言ったんですよ。
はいはいはい。
で、何と言ったかというと、はい、中部病院は患者さんのためにいいと思うことを一生懸命する医者は大事にすると。
お、
だからやり方が違うからっていうことで、遠慮しなくていいよと、うん、君の思うようにやれと、うんうん、いうふうにおっしゃっていただいたのは、うん、殺し文句でしたね。
あ、いいですね。
遠藤先生ね、
遠藤先生、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
まあ、お二人ともご存知だと思いますけど、その先生はそのままお亡くなりになって、はい、しまいましたけども、うん、その年にですね、うんうん、ただ、あの、その、あの、実は遠藤先生に、私は、じゃあ私中部病院に行って何したらいいんですかというふうにお聞きしたら、うん、在宅医療を始めてくれと、
うん、
お、はいはい、中部病院は、うん、その姉妹医者を育てたりということで、うんうん、あの、地域に密着した医者を育てなきゃいけないんだけども、うんうん、どうしても救急にシフトしてしまってるから、うんうん、もっと地域に入っていくような医者を育てたいんだと、
うんうんうん、
で、私は実は、あの、厚生労働省の前は佐久総合病院という、
うん、
在宅医療で比較的知られている病院ですね、うんうん、そこで5年ほど仕事をしてたので、
5年ですか、
うん、その経験を、うん、中部病院でやってほしいということで来たんですが、うん、その遠藤先生が今お話したように亡くなってしまったので、うんうんうん、その遠藤先生がもともと診療科だった感染症内科で欠員が出たので、
うんうん、
しばらくそこを埋めてくれないかと、
うん、なるほど、なるほど。
で、亡くなる前にそれ言われたので、うん、あの、元気になったら私は感染症内科から外れて地域やか、うん、ということだったんですけど、はい、そのまま亡くなってしまったので、うん、そのままずっと感染症内科にいるというそういう経緯です。
それで今回コロナのあれになってるっていう、
なんか時代が先生を動かしたんですね、うん、多分ね、あの、本当に大きな歴史の流れが先生をここに導いてっていうのは失礼ですけど、ここに連れてきてくれた
のは、ね、歴史の必然です ね、
いや、歴史のせいというか、もう遠藤先生のせいです。
遠藤先生が
愛着を込めてね、
してやったりって今天国でね、うん、なるでしょうね。
わかりました。じゃあ、あの、佐久総合病院の話もとっても僕ら興味があるんですけど、うん、あの、まずゲストの方に、1曲持ってきてもらってるんで、
音楽番組でもありますんで、
今日何を持ってきたかを紹介していただければ、
はい、チャラのミルクをお願いいたします。
チャラのミルク、
はい、
はい、高山先生、もう一度曲を紹介してください。
チャラのミルクでしたね。
チャラのミルク
さん、はい、これ何か思い出があるんですか。
いや、さっき言われて、バッと思いついた曲なんですけど、
思いついた、思いついたというだけでいいですよ。
もうチャラはね、われわれね、90年代を振り返った時には、やっぱりキーパーソンでしたからね。
キダルカーさんというかね、本当にいい感じで。
そうそうそう。
はい、で、先ほど出てきた、本当にですね、感染症の話も聞きたいところですけど、ターボーマホボーは、2人で高山先生を呼びたいねって話したときに、一番最初にこの佐久総合病院にいたというところで、2人はめちゃくちゃ食いついてですね、あ、本当に地域医療をやってきたんだと思って、佐久総合病院をまた選んだあのきっかけみたいのを教えていただければ。
このきっかけシリーズなんですね。
そうです、
実はその前、佐久総合病院の前の話をした方がいいんですけど、私は普通に大学の初期研修だったんですよ。はいはいはい、九州医療センターというところと九州大学病院で初期研修を終えて、そして私実はエイズがやりたかったんです。
あ、なるほど。
で、エイズをやってる第三内科に入局して、でそこで勉強をさせていただいて、で終わるときに結局研究室っていうのに大体医局で所属するんですけど、で私は当然エイズをやってる血液研究室に希望を出したら、なんと内分泌研究室に割り振られていて、
あ、そんなことあるんですか。
いや、医局なんてそんなもんです
か。
それで、医局長のところに、いや、私血液研究室という約束で入れていただいたはずなんで、なんで内分泌研究室なんですかと聞いたら、教授がお前を内分泌研究室に入れろと言っていると、
直々の
神の声が漏れちゃったんですね。
で、大学ではよくある話で、で少し若干の絶望してるときに、佐久総合病院の医師が学会で、止めてくれということで、学生時代からよく知ってる先生だったんですけど、でその先生が私のところに来て、泊まって、そして一緒に水炊きを食べて、福岡ですから、
福岡ですね、はい、
でその時にお前来年からどうするんだっていうふうに言ったら、いや私エイズがやりたいと思ってたのに、うだうだってことを言ってたら、お前みたいな医者はずっと大学にいた方がいいと、言われたんですよ。もちろん食いつきますよね、どうしてですかって聞いたら、自分のやりたいことしかお前は言わないと、地域にとってどういう医者が必要なのかということに耳を傾けて、それに合わせて自分をカスタマイズするのが地域で必要とされる医者だと。お前はエイズをやりたいやりたいって言うんだったら、その生き方は大学でやれと言って、相当ディスられたんですよ。
なるほどね。
これなかなかいいこと言うとか、ね、いいこと言うとかね、
でその先生は私の家にアパートに泊まって、そして帰って行かれたんですけど、私の机の上に後期研修の願書を置いていったんです。佐久総合病院の
また殺し物だね。
これはうまいリクルート、ディスって願書を置いていって挑戦しろみたいな感じで、それで、じゃあ自分をカスタマイズする生き方ってかっこいいなというふうに思ったので、地域ニーズに合わせて、はい、多分医者ってそれだなってピンとくる部分があって、
なるほど、
で一番自分がどうにでもなる総合内科、総合診療科に願書を出したら通っちゃったんです。
あの頃っていうのは、鎌田先生とかはまだいらっしゃる頃と思うんですか。
鎌田先生は諏訪中央病院
ですけど、
付き合いありました。
佐久総合病院でいうと、私も医者の端くれなんですけど、最初はよく分からなかったんですけど、有名な、地域医療っていうかな、大月先生、
若月先生
が行かれて、で地域に根ざした医療をやっていくっていうことでね、住民の人たちとお祭りとかもやったりとかしちゃってね、
病院祭っていうのが毎年お祭りをやって、はいね、その日ばかりは無礼講でですね、医者と患者がもうみんなで駐車場で飲むと、
駐車場で、ああなるほど。
僕も介護老人保健施設が長かったんで、若月先生とか何度か会ったことあるんですけど、全国の委員会みたいので、やっぱり感銘受けますよね、長野がやってる話を聞くと、すごい。
長野ってそういう土壌があるんですか。そういう。
そうですね。もともとやっぱり教育に力を入れる風土もあり、地域づくりも力を入れる風土がありました。
ね、
平均寿命もね。
そうだから平均寿命のことね、昔沖縄1位だったけど、今は長野って言ってね。で長野は昔そんな高くなかったんだけど。今はもう1位というような感じでね、
入院しないんだよね。入院率が低いんですよね、長野
と。在宅療養のノウハウがかなり蓄積してますね。
だからそのまあ、若槻先生の、うんまあ、本とかもちょこっと読むと、うんこうまあ、医者もこうなんていうかな地域に出ていって、うん、あの病院に来るんじゃなくても本当に出ていって、うん、そこの人たちとの生活をつぶさに見ながらやっていくっていうようなね、うんうん、医療のまた違った歩き方ですよね、う
ん
う
ん、なんかね間違ってたらすみません。僕が聞いてて覚えてるのはちっちゃい拠点を作って、うん、そこが機能したらまたちょっと離れたところに行ってちっちゃい拠点を作ってみたいな感じで、うんうん、あの高齢者を支えるみたいな感じの話をしてて、
うん、僕も沖縄では脳卒中の、まあ脳卒中で亡くなる方多いんですよ沖縄で、うん、意外と、うんうん、それも若い人の脳出血が多かったりとかするんですよね、うん、それどうするかっていうと、まあ、医者目線でいくとですねなんか講演会やったりとかですね、うん、そういう話になっていくんですけど、うん、もう一向に効果があらないですよ、はい、一向に、うんうん、やっぱり一人一人が目覚めてちゃんと一人一人が一人一人というのは患者さん、
はい、
患者さんっていうか市民か、うんうん、一人一人が目覚めてやっていかないと、うん、ちょっとできないんじゃないかなっていうような感じですよ ね、
ね、うん、高山さん地域医療は面白かったですか、
うんうん、あ今も地域医療楽しんでおります。やっぱりお年寄りと近いところ で、うんうん、で生活の中で元気に暮らしていくのはどうしたらいいだろうっていうことを相談しながら前に進んでいくのは面白いですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
本当ですよね。僕ももう地域というキーワードが一番トップにありますよ本当に、うんうんうん。
僕はもうずっと病院の中で生活してきたので、うんうん、なかなかその辺のところのコロッとはなかなかいかないんですよね、うんうんうん、だから統計見ると本当にお家で亡くなる方あと病院で亡くなる方がもう70年の途中ぐらいでも全然逆転してどんどんどんどん広がっていくっていうような状況ですよね。
それは病院で亡くなる人が多い
病院で亡くなる人が圧倒的にもう今の人たちはほとんどの人たちはもう病院で亡くなるというようなそういうイメージだと思うんですけどね、う
ん、まあ、なんとか高山先生の講演会とかを聞かせて、まあ、研修ももちろん出たことあるんですけど、まあ、そこでね在宅でカンファレンスやってるこの高齢者の方を囲んで、うん、もう本当にそこのやってるチームの皆さんの写真を見せてもらうんだけど、なんかほっとしますよね本当に最前線の先生がこういった現場にいてやってくれてるっていうのは、うん、僕らからしたら本当に素晴らしい。写真だけですごい物語を語ってるような感じをすごいしてて、
そうそう、だから病院で、ね、亡くなる方がマジョリティになっちゃうと、うん、もう諦めちゃうんですよね患者さんも、うんうん、心の中でお家に帰りたいと思ってるんだけど、うん、もう帰れないっていうような諦めがあったりとかするんですよね、
は
い、うん、
で先生はもちろん地域医療をやってるわけで、まあ、訪問診療とかは もちろんどんどん入っていくっていう感じなんですか、うん、
今年度はちょっと行けなくなっちゃってるんですけれども、去年までは在宅と病棟医を両方ですね、掛、はいはい、け持ちでやらせていただいてました、
うん、中部病院ってそういうのって珍しい
そうそう、だからこそ遠藤先生はそれが必要だと思われたんだと思いますけど、
う
ん、
そうそう、確かに 大病院がね自ら、うん、そうか、今開業医の先生がだってメインになってます訪問診療っていうのは、う
ん、実はですね、うん、私在宅医学会などにも顔を出してるんですけれども、うん、やっぱ全国的なムーブメントとして、うん、やっぱり地方では病院が在宅をやる方がやっぱり
病院ですか、
うん、いわゆる開業医の先生方も、うん、まあ、高齢化してきているということもありますし、うんうん、もう一つはその在宅医療専門のクリニックをやろうとしても経営が回りにくい、う
ん、確かに、うん、
都会だったらできるんですけど、うんうん、むしろ若いマンパワーも揃えている病院が在宅医療をやっていくべきじゃないかという流れができてきています、うんうん、で沖縄もやっぱり中部病院もやってますし、あと中部特集会さんもやってます
、ね、
少しずつ病院在宅が増えてきていますね、うん、こうすると24時間対応ができるとか、うんうん、夜間の看取りも出ていくことができるとか、うんうんうん、複数人でチーム作りますので、
うんうんうん、なるほどね。患者さんの反応はやっぱりいいですか。
やっぱりある程度腹くくって、うん、看取りまでっていう気持ちで私たちに依頼してくる方々が多いので、そこはお互いの努力で、うん、最後の、ね、天寿を自宅で迎えられるようにお手伝いさせていただいてます、
はいはい、私ことですいませんが、まあ、高齢者のケア施設の運営を担当してるんですけど、で特定施設というところをやっていて、まあ、そこドクターがいないので、うん、訪問診療の先生とかを何名か もちろんかかりつけの先生もいるんですけど、昔はですね、この訪問診療の先生探すのがすごい大変だったんですけど、うんうんうん、最近は本当にそういった先生がいっぱいいて、うん、相談相手もすごい増えていて、うんうん、でやっぱりそういう先生がしっかりしていると、うん、最後は施設で見ることも全然僕らやってるんですけど、うんうんうん、お家帰りましょうよというところに入って、うんうん、残りの2週間はもう住み慣れた家で生活しましょうみたいな感じで、うん、ガーッとまたその地域のチームが入ってきたりするのをコーディネートしてくれる先生がすごい増えているというのが、うんうん、僕らとしては非常にありがたいなと思います。
なるほどね、
うん、で高山先生この間フェイスブック見てたら最後の看取りをちょっと寄りましたみたいなのを書かれてたんで、はい、すごいなと思っています、
う
んはい、
これはあれですよ、要するに在宅っていう医療は高齢者だけじゃなくて、
う
ん、例えば障害者とか、
あ、そうです、
ね、いろんな、うん、例えば精神科の先生、はいはい、方とか、うん、それか、それも含むっていう概念ですかね。
そうですね、うん、最近私は4歳のお子さんの看取りも行かせていただきました、うん、例えば小児のがんとか、うんはい、そういう小児のがんはやっぱりですね、ご自宅でお母さんの腕の中でというのをお手伝いさせていただきたいですし、うんうん、あと難病のお子さんですね、うん、そのあたりのニーズは、うん、かなりあって、うんお手伝いしなきゃいけないなと思っています、
うん、ニーズはあっても例えば制度が追いつかないとかね、こうやっぱり資源大切ですよね、うん、いろいろ人的資源も物もお金も大切なんですけど、うん、そういうのの整備も少しずつはこう整ってきたんですか今。
まあ実のところ在宅医療って病院の代わりじゃないので、はい、そこにあるリソースで頑張りましょうという。
なるほど、なるほど、
はい、これを病院並みのね、なんかこう聞き、うん、なんかこう、うん、できることを全部病院並みってなるとそれは病院にいた方がいいんですよ、うんうん、
なるほどね、うん、
なるほどね。
在宅、じゃあ分かった。それじゃあ在宅でそういう治療を受けるってことは患者さんもそういうリスクがあるってことをちゃんと込み込みでやると、
う
ん、
そうです、
ね、で込み込みでやってやっぱり家にいた方がいいというふうに選択するわけですよね、うんうん、これかなり高度な選択というか、うんうん、ね、うん、
でそれをね、うん、高度にしないコツは、うん、無理だと思ったらいつでも中部病院に帰ってきて
ください
。
なるほど、あ、なるほど。
そして1回でね、禁煙と一緒です。1回で成功しようと思わなくていいんです、うんうん、行ったり来たりしながら、うん、病気を抱えて自宅で生きていくためのノウハウが少しずつ蓄積してきたなと思ったら、うんうんうん、そこにずっといられて、
なるほどね、
うん、それで大事なのは最後の時は自宅で迎えたいですか病院で迎えたいですかってことはもう あえて聞かなくていいんです。
あ、なるほど、
その時が近づいてきた時に感覚的にみんな分かってるから。
なるほど、
あ、なるほどね、うん、
なるほどね、
うん、勉強になった。俺なんかすっげえ得した
よ、うん、ちょっとイメージが少し、はい、つかみかけてきましたね。
でこの在宅に関わってる資源の人たちの育成も先生一生懸命やってて、今週ですよね、うん、訪問看護のなんか研修会やったの、
う
ん、
昨日おとといでやりましたね、
うん、いいなあ、いう活動。いや
看護さんの方々もね、うん、絶対在宅訪問ステーション、うんうん、ナースステーションでしたっけ、うんうん、看護ステーション、うん、そこで働きたくて、うん、ね、その大きい病院で働きたくないっていう、
あ、そうですね、
主張する方いらっしゃいましたよね。
訪問看護なんかよっぽど志が高いくないとなかなか入っていけない
ところだからね、いけないかなって感じあるけどね、うん、ぜひやりたいっていう人もね結構若い人多いですよね、うんうん、
素晴らしい、わかりました、うん、次、ね、もう時間があれなので次の曲いっていいですか、うん、
次ターボの
ターボ、
ターボ何持って
きた、ターボですね、うんうん、もうずっといろんな曲紹介してるんですけど、うん、よくぞこの曲が残ってたと、うん、高山先生の回に俺はこの曲を紹介できるのがすごい嬉しい、
うん、楽しみですね。何でしょうか、
平和な世界はきっとやってくるんだということです、うん、ジョン・レノンでイマジンを聴いてください、うん、はい、ジョン・レノンで、イマジンでした、昨日命日だったらしくて、生まれて80年、亡くなって40年という、
うん、80歳だの、
生きてればよ、
生きてるね、
生きてればね、うん、という感じです、うん、じゃあ先生もちょっとリスナーの皆さんが聞きたいところにまた行っちゃうんですけど、はい、実はですね、先生気づかれてるか気づかれてないか分かんないですけど、僕ら新しいまちづくり地域円卓会議というのを僕らで主催していて、はい、実はそのあれは、依頼はしたんですけどね、実際は僕らで、うん、仕掛けはやっていて、はい、まあ、そこで先生のインタビュー絶対取ってくれというのを、うん、お願いしたんですけど、でそこで、まあ、感染症対策の話もちょっと聞きたいんですけど、まあ、諦めないことというかチャレンジすることが大切だよというのが僕の耳の中にすごい残っていて、で ちょっと話が脱線しますけど、うん、まあ、本当に今現在でいいので、あの、まあ、エチケットとかこう僕らができるあの感染対策みたいなのを簡単に教えていただければと思うんですけど。
まあ、人混みに入るときにはマスクをつけましょう、
はいはい、
ということ、うん、そして公共のものを触れた後は手を洗いましょう、
はいはい、
ということ、うん、そして風通しのいい場所になるべくいましょうと、
はいはい、
もうあのこの3つの基本をとりあえずあの守っていただくと大きな流行には発展しないと思っています、ね、
は
い、絶対大丈夫ではないですけど、
もちろんですね、
はい、ただ医療は絶対大丈夫ないので、
はいはい、
ええ、
なるほどね、
なるほどね、うん、
少しね、こうすごくこうストリクトに考えて、うん、ね、あれだめこれだめの一時そういうのになりかけてましたよね、
はいはいはい、
うん、それじゃあもう世の中回らないって言ってね、うん、だから町、僕らはこう町づくりって言って人が集まるのがもう、もう一番の町づくりなんですけども、もうそれもやめちゃおうとかね、うんうんうん、なんか結構悲惨な感じでしたね、最初の、ね、数ヶ月は。
そ
う、うん、
でもこの間やった円卓会議の中で、うん、まあ、集まれないことが僕らはダメだと思っていたら、うん、そうでもなくて、なんか新しい動きとか新しい考え方がいっぱい出てきていて、例えば、高校生が県比留学行ってたんですけど、うん、その県比留学から強制帰国させられて、うん、でその子たちがアメリカでドネーション文化を見て自分たちでこの困ってる人たちにフードドライブしようとか、うんうん、であの時はオリオンビールの林社長が来てくれたんですけど、うんうんうん、林社長もなんだっけ、前例踏襲をやめるか、
もうやめてね、うんうん、
週1回しか出勤しちゃダメだというような感じでやったら余計組織が活性化しだしたみたいなことを言っていたんですけど、なんかこのちょっと無茶な振り方ですけど、うん、これからこうしていったらいいよねみたいな、なんかもう理想論でもいいんですけどね、
ど真ん中ですよね、私の関心領域のですね、うんうん、はい、やっぱこのコロナが流行していることで、うん、なんかこの逃げ回るように逃げ切ってる感じではなく、うんうん、やっぱ乗り越える感じが、うんうん、大事だなと私は思ってまして、うん、はい、例えば、まあ、欧米とかではこの罰則をつけたりとか、うんうんうん、ロックダウンにですね、うんうんうん、いろいろとペナルティーがある、うんうん、で日本ってペナルティーがないんですよ、マスクつけてなくても罰則ないし、そういう条例を通そうかみたいな話も一部出たりもしますけど、うんうんうん、やっぱり私はそれは違うと思っていて、うんうんうん、言ってみれば外が危険だからといって家の中に入れといって外から鍵をかけられるのが罰則のあるロックダウンですよ、
うんうんうん、
一方日本では外は危ないからといってみんな家の中に入って内側から鍵をかける、
うん、
これが私たちの身の守り方ですよ、
はい、
でどちらで乗り切るのかって終わった後の自信というか、
うん、
そこがかなり違うと思います、
うんうん、
だからどういう場合に逃げ、どういう場合に攻めるのかっていうところのバランスの取り方っていうのがすごく大事で、
はい、
まあ、そこは我々専門家としてもアドバイスをさせていただきたいですし、それぞれの現場で自分の頭で考えて、
うんうん、
うまく乗りこなしていくってことが大事だろうと思ってます。
だからその時に考えなくちゃいけないのは、先ほど先生が、ね、おっしゃった、まあ、3つの原則っていうかな、もうそれをどんどんこう、ね、モディファイしていけばっていうことですよね、うんうん、
であとはあれだね、今自分の頭で考えてっていうのはやっぱり自分で考えることはとっても大切だということ、うん、
自分で考えたり、あと仲間と一緒に考えたりとかね、だから扇風機どこに置くかって、この間もね、サボがね、イミジ君も窓際に置くよりも出口に置いた方がいいんだよって、ね、うん、おっしゃっていたよね、うん、ああいうようなちょっとしたアイディアとかね、
あれも高山先生の受け売りですよ。
あ、そうなんですか。
でもそういったことを話を聞いて、うんうん、みんなに伝え、それ子どもの居場所のところでやってた活動に対して、うん、伝えたんですけど、うん、やっぱりね、うん、僕らができることは発信することなので、うん、発信して、うん、街を良くしていきたいみたいな。
そうですね、だからこれからまたその初期にやられたね、うん、例えば小学校全部休校になっちゃったっていうのを、うんうん、これは本当にそれで良かったのかとかね、はい、そういうのをやっぱり検証して糧にしていかないとダメですよね、
うんうんうん。であとはあれですね、もう高山さんの研修いくつか受けた中でとっても印象に残っているのは、松山で勤めている女の子たちを救う結局制度が全然ないという課題が浮き彫りになったといったところ でやっぱりそういった課題に僕らは非常に突っ込んでいきたいタイプの人間なんで、 あれもなんか素晴らしいヒントもらったなって感じ
です、う
ん、
要するに隙間がね、うん、できないようにってことですね、うん、要するにみんなで生きてるわけですからね、うん、そのメジャーマイナーに限らず、うん、みんなに目配りができるような、うん、そういうのが社会だと思うんですよ ね、うん、
あのホテルの隔離の、まあ、ホテルはまだ続いてるんですか、
ね、はいはい、あの、うん、ホテルは運用してます、うん、で、まあ、今おっしゃっていることは、うん、そのやっぱ感染症って社会の中の脆弱なところを狙い撃ちしてくるんですよ。でやっぱり感染していく人たちを単に隔離するだけじゃなくて、うん、どうしてこの人たち感染せざるを得なかったんだろうかっていう考察が必要ですし、うんうん、でその部分に対して社会的支援をするということが、うん、本当の意味では感染症に強い社会を作っていくことにつながるはずなんですね。で、まあ、今お話のあったように、例えば松山で働いている女性たち、まあ、私は東横院の方で迎え入れをしてたんですけど、はい、うん、結構シングルマザーでね、子連れでいらっしゃる方も、はい、多かったんですね、はいはい、ただそういう方々を本当に私は申し訳なかったなと思ってるんですけど、うん、隔離だけして社会的支援をにつなげることなく、うん、まあ、うん、そんなのいらないよという人たちもいたかもしれないけども、うんうんうん、本当は必要だと思ってた人たちもいるかもしれない、うんうんうん、それを行政の責任で隔離したにもかかわらず、うんうん、他の人たちから守るためにその人たちを隔離するだけして、うん、はいはい、本人たちにとってはただ隔離されただけで終わってしまったというのは、うんうん、感染症の対応としては、うん、ちょっと遅れてたなというふうに思ってます、は
い、いやでもいい投げかけをもらったと言ってたところで、
そうですね、
はい、で実は今感染している方々で、うん、主力はですね皆さんのような、
はい、そうなんですよね
、まあ、僕たち
僕らが流行させてるような、
はいはい、40代50代、はい、60代の、うん、まあ、男性たちがもう、はい、感染の主力になってきてます、
ね、
主力、
はい、あら、しかも夜の街で感染して
会食で
感染、いろんなところにまた家庭に持って帰ってたりって感じですよね、
はい、あ、まあ、私は中部病院で、まあ、そうした方々の、ね、会診でも、うん、会わせていただいてるんですけど、うん、まあ、もちろん個別のことまでお話しできませんが、うんうんうん、結構独居の方が多いんですね、
はあ、なるほど。
で沖縄県って全国の中でも離婚率抜群高いでし
ょ、そうですね、
そしてパートナーがいないまま高齢者になっていく方々が多くて、その予備軍的な方々が、うん、なるほどね、晩ご飯スナックで食べてますね、
食べてますね、
寂しいわけですね
よく見ますね、うん、
で晩ご飯をスナックで食べて、うん、そこで傷を舐め合うかのごとく、うんうんうん、独居の男性たちが集まって、うんうんうん、ワイワイやって、うんうん、そしてママに叱られると、うんうん、でこれはもう家庭そのものなんですよ、
はい、そうですね、うん、
なるほど
ね、
彼らにとってスナックは家庭であり、うん、それ以外に行き場のない人たちに対して外出自粛っていうのはある意味死刑宣告というか、少なくとも餓死しかねない話なので、問題はじゃあスナックを私狙い撃ちしようとは全く思ってなくて、そういう人たちの行き場所なんだと。だけどそこしか行き場所がない沖縄って大丈夫か、
本当ですよね、
そこに目がいくわけですね、はい、なるほど。
あで感染症に強い社会にしていくっていうのは、うん、することがないから酒を飲むとか、うん、行くところがないからスナックに行く、うん、それはたまにはそういうことももちろんあっていいんだけど、うんうん、こういう感染症の問題が出てきたときに、うん、安全な行き場所というものを地域で作ってこなかった、はい、そこはやっぱり反省点だし、うん、次に備えるためにも、うん、そういう独居の男性たちの、うん、例えば自炊能力を高めるとか、
ね、うん、面白い、
いろいろやるべきことは見えてきてるはずなんです、
う
ん、は
い、なるほど、はい、面白い視点ですね、
面白いね、うん、まさに地域包括支援センターもやってるので、
うん、あ、そうですよね、
そんなところでのフォローも考えていきます、うんうん、ちょっと時間少ないんで、はい、マーボー曲を、
は
い
は
い、
私はですね今日はストレイキャッツ、
ストレイキャッツ、
ね、ロックディスシティって、すいません全然場にそぐわないねロックタウンは恋の街ですね、放題はどうぞ、はい、ストレイキャッツで、間違えましたね、僕ロックディスタウンでしたね、はい、
ロックディスタウン、
はい、ロックディスタウンですね、
ロックダウンっぽい響きですね、
はい、あ、ロックディスタウン、すいません発音悪くて、
はい、とんでもないです、はい、はい、うん、じゃあですね、まあ、最後の方に入るんですけど、はい、とりあえず先生の本を俺勝手に紹介していいですか、先生、
ありがとうございます、
地域医療と暮らしの行方という超高齢者社会を共に生きるという、うん、これとっても読みやすい、本当にとっても読みやすくて、うん、でもう一冊はですね、僕が持ってる本で、うん、高齢者の暮らしを守る在宅感染症診療という、これもとっても読みやすい、 読みやすい、
う
ん、
本を2冊今日持
って
き
て、で、ね、あと1冊あったような気がするんですけど、うん、まあとりあえず、
う
ん、
アジアスケッチという本、
あ、そうです、そうですよね、
本当それの話、
それ持ってないんですけど、うんうん、あの、うん、ぜひ皆さん、うん、あのアマゾンもいいけど、うん、地元の本屋でお願いだから注文してください、
うん、はい、さて先生、うん、あの先生の旅もまだ終わりではないので、うん、中部病院ね、今で沖縄のこのコロナが一段落したらまた旅立ってしまうんじゃないかなっていうような感じがありますけど先生なんかこう心に秘めてあるものありますか。
うーん、あの地域のニーズに合わせてカスタマイズしていくというのが自分のスタイルなのでな、ね、はい、あんまり自己主張しないようにしてますがただプッツンして旅に出ることはありえます、うん、
なるほどね、
南極に行ったりしてね
、まあ、確かにコロナが落ち着いたらね、うん、もう先生一回あの本当にまた見聞を広めてくださいというのが、うん、僕らの思いでもありますよね、うん、ありがとうございます、感謝も込めて、
はい、感謝込めて、はい、本当に高山先生ありがとうございました、うん、次回の放送はですね、うん、でよろしいですか。はい、1月13日、もう2021年ですよ。
あ、21年
ですよ。
やっとオリンピックは始まる。
オリンピックね、どうなのか
始まるか分からないけど。
分からないですけどね。1月13日水曜日ですね。はい、78.0MHz FM 那覇でお会いしましょう。うん、じゃあ今日は高山先生本当にお忙しい中どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。